カデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは、マーナーです。
アータムです。
トモミです。
今回もこの3人で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に
絶対なる、
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
今回のテーマはプロに聞く。何かプロについて考えてきた？
考えなくてもプロくらいわかるよね、ともちゃん。
楽勝だし。
じゃあプロって何？
せーの、プロフェッショナル。
間違ってはいない。じゃあそのプロフェッショナルって何？
知らない。
説明しよう。プロフェッショナルとは、信頼できる高い知識と能力、強い責任感の持ち主のこと。
ともちゃんはちゃんと調べてるけど、アータムはまた課題してこなかったの？
何のことかな。アータム課題なんて知らない。
調べたっちゃ調べたけど、いろんな定義がありすぎてよくわからなかったな。てか、なんで急にプロについて考えなきゃいけないの？
せっかく学校に通ってるのに課題もしない不真面目なままだともったいないでしょ。だから今日は気を引き締めるために普段考えないことを語ろうかと思って。
考えるのめんどくさい。それにプロなら周りにたくさんいるから調べる必要ないよ。アータムたちが通ってるヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジの講師に聞けばいいじゃん。
あー、華麗に動くなっちゃん先生とか、美声の持ち主ミセス美和先生とか、
あとマイク S 山先生とか長谷川 J 一先生とか。プロだよね。絶対プロだよね。圧がすごいよね。よし、早速聞いてこよう。
アータム、ちょっと待って。てか伏せ字隠せてないし。まあ確かにプロだけど、たまには違うカレッジのプロの話を聞きたいじゃん。他のカレッジには元はグラフィックデザイナーで、それを活かして学生に教える立場になっている講師がいるんだよ。ってことで今回は漫画イラストカレッジの下地優子先生にインタビューしてきました。では早速、漫画イラストカレッジの下地優子先生にインタビューしようと思います。下地先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
下地先生が思うプロ意識とは？
プロ意識、
はい、
まあ、パフォもそうだと思うんですけど、お仕事してて、例えばやっぱ失敗できないって先生たち厳しいじゃないですか。でその時に、じゃ失敗ができないんですよ、でも本当に。でその仕事が次来なくなったりするので、何やったらいいかっていうと、実は保険作っとくんですよ。これがダメだった場合とか、例えばまあ、漫画イラストで言うとこの作品が間に合わなかった場合とかって言ったらストックがあるとか、例えば君たちもやっぱり普段の体作りがやっててよかったって思う時あるでしょ。だからなんか今しかないって思うと切羽詰まっちゃうので、ちょっと自分になんかこう振り幅を持っとく。例えば声優だけじゃなくて、まあ、多少何かお仕事が来た時に私できますみたいな。だからあまり一本勝負じゃない、ちょっと振り幅持っとくと、言うとこれができないってならなくて、いや私できますって言うと次の仕事の振り幅また広がるので、言うと大人になればなるほどっていうか、まあプロになればなるほど頭柔らかく柔軟で、要はガチガチになってもこれしかできませんってやるんじゃなくて、あ分かりましたって、もういつまでもなんか下っ端のように、あやりますみたいな、そういうところがいいかなって。そしたら楽じゃないですか。
ほう、
ちょっと通じる？
通じます。はい、そうですね。
なんかね、あんまりガチガチにやると、あとプロって言っても君たち学生の方だとちょっとね、先生によっかかったり友達によっかかってできるんだけど、うん、一つ仕事を取った時にやっぱ職場の仲間もいなくてフリーになった時とか、自分だけしかいない時とかあったら、うん、あとなんかコンタクトが取れる人、自分今これができないんだけど、うちの先生はよく学生にヘルプを出したりとか、私もそうなんだけど、なんかちょっと振り幅を自分で今のうちにちょっと作っとくっていうのはすごい大事だと思います。 あとこの仲間も結構大事だと思います。うん、プロになった時にああいてくれてよかったってなんか心の拠り所じゃないけど、うん、
大切にしなきゃ。
そうだよ。
あの最後生徒に一言いただきたいんですけども、うん、何か。
そうっすね、はい、そうっすね。だって今本当に楽しんだ方がいいかなって。難しいんですけど楽しむって、うん、実はお金と時間がないと楽しめないんですよ、うん、
切羽詰まるように。
そうです、ね、でも楽しむことをもうなんかこのねこの馬の前に人参じゃないけど自分にご褒美をあげないとなんかね結構皆さん真面目なんですよ、うん、すっごくあのやることも真面目だし悩むのも真面目なので真面目だなってだからもうちょっとあのこれやったら自分はこれにご褒美とかなんかもうちょっと自分に何かを栄養を与えるきっかけを作ってほしいかなって。私は結構すぐに遊びたがるので早くこれ終わってから遊ぼうとかって時間は結構切っちゃうんだけどみんなすごい真面目にずっと頑張るからいいよってたまにいいよって言うと先生がいいよって言ってる怖いみたいな違う違う本当に言ってるからと思うんだけど逆になんか勘違いされるんですけどちょっとほどほどになんか自分になんかこうご褒美与えたり栄養与えたりのしないとだって頑張れないじゃん。どうやってみんな頑張ってるんだろうみたいな、ね、切り替えって大事だと思う。ずっと結局走ってるので、うん、ドカンってくる時があるから、まあ、ほどほどに。
プロってすごいね。失敗できないってプレッシャー半端ない。
保険をかけるのか。
やっぱりただ仕事をこなすんじゃなくてどうやって次の仕事をもらうか考え責任を感じることがプロ意識って呼べるところなんだろうね。
責任ね。うちらで言えば普段の授業の課題になるのかな。そんな責任とか感じたことないわ。
ないない。
もう普段の考え方から意識しなきゃね。
でも下地先生が言ってたように真面目すぎてもって感じだよね。柔軟性だったらちょっとは自信あるな。楽しくすることを考えるな得意だよ。
切り替えることが大事って言ってたしね。
そうだね。でちょっと気になったことがあるんだけどそれも聞いちゃおう。
今後の目標などありましたら。
今後の目標ですか。学生よりも先に、いっぱい仕事をもらおうと思ってます。
あ
ひどい
力強い貪欲
ひどい。でも仕事を実は結構本当にもらって学生に反映できるのであの企業さんと本当によく話をしに行くので、まあ、その分みんなにまたお仕事がやってきますので頑張ります。
例えばどんな感じの、
うん、お仕事ですか。いっぱいありますよ、はい、あのパフォー以上にあの学生がテレビ出演してたりとか。
ちょっと負けちゃってる。パフォー頑張らないといけない。
まあ突っ込みますよこれから。であとやっぱり商品化になったりとか学生が作ったやつがもう実際に企業さんとのやり取りするのであ、まあ、そういうのをどんどんどんどんやっぱりもっとみんなに持っていって。で一つは現場っていうのやってたんですけど今は実は学生中に儲けようっていう。
ああ
そうそうそう。なんかみんなほら学費も大変でしょ。でアルバイトもしてると思うんだけどでもバイトすると本業のお勉強がおろそかになっちゃうので実は漫画カレッジは結構アルバイトを立ってる子がいてもうちょっとかけてる子もいるのでじゃあその代わりに企業さんからのお仕事で何かしら報酬があるようにということで実は学生中デビューとか学生中お仕事をちょっと目指してますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。わ
ーは学生デビュー
かっこいい。学生デビューってことはその学生もプロになったってこと。
プロの卵って感じじゃない。
すごすぎ。学生のうちからそんなことができるなんて
きっと下地先生の指導があって学生の日々努力した成果がいい結果を生んだんだと思うよ。
そうやってプロという存在が生まれるのかな。
きっとそうかもね。実際に話を聞いてみてともちゃんが最初に言ってた信頼できる高い知識と能力強い責任感の持ち主って当てはまってた気がする。でもそれ以外にもプロの定義ってありそう。
プロの定義や意識は何のプロになるかにもよるんじゃないかな。
ともちゃんが今日珍しくまともなんだけどアトムは何か感じたことある？
あるよ。あのね仕事を楽しむなんて今のアトムじゃ絶対無理。勉強とか嫌いだもん。でもプロになるためには経験値を上げなきゃって思ったよ。
そうだね。 何も経験しないでプロになった人っていないよね。ともちゃんは？
私ね、かっこいいと思ったよ。プロイコール頭固い厳しい人って考えてたから、明るく前向きな大人こそすごい人材なんだなって。
わかる、固いイメージあるけど、実は大事なのは柔軟性で、何事も楽しんだ方がいいって、いいことが聞けたよね。
マナはどう思ったの？
私は学生への一言で自分にご褒美をって言葉に感動した。やっぱり切羽詰まってちゃ何もできないよね。休むときは休む、ビシッと決めるところは決める、そういう切り替えはどのジャンルでも共通する大切なことなんだなって。
確かに私たちパフォーミングアーツカレッジとイラスト漫画カレッジは分野は違うけど共感したことはあったね。あー、私もプロになりたい。
なら真剣に課題に取り組まなきゃ。
そうだよ、ともちゃん。
はい、じゃあまず自分にご褒美を。
そこじゃない。でもまあとりあえず今回のラジオは今の私たちにとって刺激的な内容になったんじゃないかな。
そうだね。
リスナーの皆さんも何か勉強になったことがあればいいな。そしてアータムも少しは普段の自分や学校生活を見直してほしいな。
あー、もう終わる時間だよ。
逃げた。でも本当に時間が迫っている。
やば、次のグループが待っている。それじゃあ皆さん、次の放送でお会いしましょう。
バイバイ。
お届けしたのはテレビアニメ進撃の巨人エンディングテーマ、日坂陽子さんで美しき残酷な世界でした。皆さんこんにちは、ヒューマン学園放送部後半が始まります。後半グループのリーダー文隆です。
吉野です。
島袋明です。
ワッフーイ水木です。
みんな、今日のテーマはプロに聞く。水木と吉野があの人に話を聞いてきました。
あの人とは、まさか。
それはこの後すぐのお楽しみってことで、後半グループスタートです。水木と吉野がインタビューしたのは、なんとあのアニメ進撃の巨人のエンディング曲、美しき残酷な世界の作詞をなさったマイク杉山先生なんだ。
マイク杉山先生はドラえもんをはじめとした子供向けのアニメからアイドル、スーパー戦隊シリーズ、ハードロックな英語詩など幅広いジャンルで活躍なさっている作詞家です。オーストラリアで7年間新聞記者をしていたんですが、30歳の時作詞家になろうと決心して日本に帰国。現在は作詞事務所イマジンに所属。2007年からは僕たちの学校ヒューマンアカデミー那覇校の特別講師もなさっています。僕たちはライブ制作の授業でお世話になっています。
それじゃあ早速聞いてみよう。
本日はヒューマンアカデミー那覇校で特別講師をなさっているマイク杉山先生にお話を伺いたいと思います。マイク先生、よろしくお願いします。
マイク先生はアニメの曲の作詞をしてるじゃないですか。
はいはい。
それは何か理由とかあるんですか？
いいとこ聞いてくれました。元々は普通のポップスとか R&B とかをやってて、オーストラリア時代はインディーズで CD も出してたんですけど、まあ、こっちに帰ってきてやり始めた時に子供向けのユニットのプロデュースを始めやってて、その時に幼稚園とか障害者の方たちのこう施設に行ってやることが、ライブやることがあって、その時に子供たちとかそういういらっしゃってる皆さんの顔を見て、あ、こういう皆さん向けに曲を書きたいなって思ったところが出発点ですね。でそこから、一番アニメの業界で音楽制作やってる会社はどこだって調べて、それが今の事務所だったのでアポ取って会いに行って、入れてくださいという形で、初めはね見習いという感じで、3ヶ月ぐらいかなお仕事だけいただいてたんですけど、その3ヶ月過ぎたぐらいの時にドラえもんの話があって、でそれがコンペで取れたのでもうすぐ正式に所属になって。
では次の質問を伺いたいと思います。作詞している中で焦ったこと、やばいって思ったこととかってありますか？
なんだろうな、こっちが期待してないのにすごくこうヒットしてやばいっていう時はありますね。
ヒットしてやばい、
僕で言えば、まあ、一番分かりやすいのはドラえもん関係やってるので、もう東京の業界でマイクさんといえばドラえもんの人って感じなんです。だけど自分としてはそれだけの曲集をやってるわけじゃなくて、もっとかっこいい曲もできるし、あの可愛い曲もできるんだけど、どうしても子ども向きっていう、こうなんだろうな、そういう仕事ばっかりが来るようになるので、まあ、ピンチはチャンスで、チャンスはピンチなんだけど、例えば「進撃の巨人」の曲がヒットしてすごくディープな詩なので、そういう詩ばっかりまた今度依頼が来るんじゃないかなっていう意味でのヤバさとか、いいなん、ありがたいこうとこなんですけどね。
先ほど出てきた「進撃の巨人」の「美しき残酷な世界」という曲なんですけど、
マイク先生の中でこの歌詞に込めた思いっていうのは、
はい、原作が本当に重いストーリーで、まあ、人類が巨人と戦うというようなストーリーなんですけど、初めて聞くとこうもがいているような暗い詩に聞こえると思うんですけど、そういうふうにこう表向きは作りつつ、でも中には希望が見つかって、あなた次第で世界が変わりますよというようなものをメッセージとして込めて書いてます。例えばサビで、僕たちはこの強さ弱さで何を守るかっていうようなフレーズがあるんですけど、それはあなたたち次第で、そういう困難な状況で君は弱ささえ強さに変えて何を守るのっていうような意味が伝わったらいいなと思って書いてます。
それでは作詞をする上で日頃から心がけていることはありますか？
体調管理です。健全なる精神は健全なる肉体にとよく言いますが、ちゃんとね、しっかり健康状態保てないと集中力が上がらないので、毎日ウォーキングをしたりとか筋トレしたりとか、あとは風邪ひかないように手洗いうがいをしたりとか気をつけてます。この時期ね、インフルエンザもこれから流行ってくると思います。皆さん気をつけてくださいね。
ではマイク先生が考えるプロとは何ですか？
プロの定義ってなかなか難しいでしょ。上山さんはどんなことがプロだと思いますか？
自分の仕事に責任を持ってやる人ですか？
なるほど。福原さんは？
自分の仕事に誇りを持つことと。
おっしゃる通りで、どの業種もお金をもらったらそこで本当はプロであるべきなんだけど、プラス誇りだったりとか責任を持ってちゃんとやる人、それがプロだと僕も思います。なので僕は、まあ、皆さんもイメージするようなプロになりたいなと思うし、皆さんにもそういうようなプロになってほしいと思っています。
それでは最後に、プロを目指す学生へ先生が伝えたいことは何ですか？
皆さん若いじゃないですか、
はい、
これ本当に本心から思ってるんですけど、可能性がみんなそれぞれ持ってるんですよね。でそれを生かすも殺すもみんな次第で、今の若い子たちは割と器用だし要領がいいので、右手で夢を追いつつ左手で遊びもっていう子が多いんですよね。ただ夢って片手で掴もうとして掴めるようなちっちゃいもんじゃないので、まずは一旦、夢以外のものを置いといて両手でがっしりと夢を掴みに行くという行為をすれば、その人のどれだけなりたいかっていう覚悟次第でプロになれるんじゃないかなと思います。で、歌に関しても声優に関しても一緒に仕事をしたいとずっと7年間思ってやってきたので、どっか東京で会って、現場で会った、例えば会って、その場はマイクさん何々さん、どうも今日は頑張りましょうねって言って終わった後に、よーみたいな感じで飲みに行こうかみたいなのができると嬉しいかな。
それでは今日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。マイク杉山先生でした。
水木さん、なんかいつもと違いましたね。初めて見ましたよ、こんな水木さん。
でしょ、私もやればできるんだよ。
はいはい。インタビューしていく中でマイク先生が教えてくれたんだけど、作詞を年間100曲ぐらい書いて世の中に出るのがその半分以下なんだって。アニメの曲とかだと作詞のために原作を一から読んでみたり、その他の曲でもいろんなところから情報を集めて作詞するらしいよ。情報収集を欠かさないっていうのはやっぱり一番大切なんだね。
話を聞いていて自分自身の甘いところを改めて実感しましたね。仕事を自分のできる最大限でやるために下準備や努力を惜しまない、大切なことを忘れていた気がします。初心に帰るきっかけをもらった気がします。
確かに1年生の時プロになるためにいろいろ基礎を学習して継続することが大切だって って学んだはずなのに忘れてたよ。今からでも頑張らなきゃいけないね。
あ、ねえねえ、私キラッキラしててグワーってしてる人の話も聞きたい。
キラッキラ？グワー？
プロのお話を聞いた後ということはプロになろうとしている人ってことですか？
ああ、それなら私いい子知ってるよ。アニメソングシンガー専攻の久高日奈子さん。
あの人見るたびに歌を歌ってる気がしますけど、歌を歌わない日なんてあるんですかね。
確かに。それじゃあ聞いてみよっか。
とりあえず歌を歌わない日はないようにしてます。
歌わない日は、
はいはい、
毎日歌うんですか？
はい、毎日歌ってます。絶対毎日歌ってます。
体調悪い時とかってありません？その日も歌うんですか？
あ、歌いますよ。鼻歌とかふんふんふんぐらいで、声は張り上げない感じで普通に鼻歌でふんふんふんって適当に、とりあえず歌は歌う。自分が歌いたい時に歌ってます。
外とかでも？
外でも歌いますよ。はい、ちょっとたまに恥ずかしい思いするんですけど外でも歌ったりしますよ。歩きながら。
歩き
ながら、はい、歌って、はい。あとはたくさん音楽聴いてます。あの、一応なるべくいろんなジャンルを聴く、ジャンルを聴くようにはしています。歌に表情をつけるのが自分の課題ですかね。ただ歌うだけじゃなく人に伝える、歌を歌えるようにすることが課題ですね。
今の目標とかってありますか？
今の目標はですね、自分体力があんまりなくて歌いながら息が上がっちゃう時があるんですよ、はい、目標、体力をつけることです。
それじゃあ最後に、
はい、
将来どんなアニソンシンガーになりたいですか？
はい、聴いている人たちが自然と笑顔になるような歌を歌えるようになりたいです。周りから君じゃなきゃダメだよって思われるようなオンリーワンの存在に、
大人から子供も、
はい、年齢問わず、
年齢問わずみんなから、
はい、みんなから。
オンリーワン、外でも歌っちゃうんだね。見習わなきゃ。
彼女は小さい時から音楽に触れていてピアノも習っていたんだって。それから目標とするアニソンシンガーは水木奈々さん。ひなこさんは自分の夢のために努力を惜しまない人なんだ。だから一緒にいて自分がまだまだ甘いんだなって気づかされるし、負けてられないって気持ちになる。
確かに、壁にぶつかっても自分なりの解決法とか向き合い方を知ってて諦めることはないし、本当にプロになりたいって気持ちがあるから応援したくなったよ。そんでもって私ももっと頑張らなきゃって思った。久高日奈子ちゃん、ありがとう。
やっぱり好きっていう気持ちは偉大だよね。好きだから、絶対になりたいっていう思いがあるから投げ出さずに頑張れるんだよね。
僕たちもプロになるために頑張りましょう。
さてさて、今回はプロに聞くってことでマイク先生と久高さんに話を聞いてきたけど、どうだった？
マイク先生からはプロとしての仕事に対する真摯な姿勢を学ぶことができたな。どんな仕事でもプロならいつでも全力で取り組む。私もそんなプロになろうと思ったよ。
作詞家として講師としてのマイク先生の思いを知ることができてとても良かったです。夢を叶えるためにまずは他のことは置いておいて両手で掴みに行く決心をしなくてはいけませんね。
プロの卵ということで久高さんのアニソンシンガーに対する情熱や思い、歌に取り組む姿勢を知ることができてよかった。同じプロを目指す仲間だけど、僕も負けてられないな。
私も可愛くってキラッキラしてる声優になるために頑張るぞ。
ヒューマンインフォメーション。
今日は私たちが通う総合学園ヒューマンアカデミー那覇校について紹介しちゃうぞ。まずは私たちが学ぶパフォーミングアーツカレッジ。パフォーミングアーツカレッジには声優や役者、ナレーター、アニソンシンガーを目指す人が集まってるんだ。
演技はもちろん、ダンスや歌、アクションの授業もあったり、東京で声優として一歩踏み出した卒業生やラジオやテレビで活動する先輩もいるね。
うん、僕も頑張ろうって思うよ。
次はゲームカレッジ。ゲームクリエイターを目指す人が集まっています。学生がゲームなんて作れるの？って思ったけど、
ヒューマンの卒業終了展なんかで学生が制作したゲームをプレイしたんだけど、キャラクターのデザインや世界観とかクオリティが高い。学生のうちからここまでできるんだって感動した。
そして漫画カレッジ、漫画家やイラストレーターアニメーターを目指す人が集まっています。学生のうちにデビューしてもう仕事をしてる人もいるんだよ。
そうそう、すごいよね。卒業生の作品が掲載された雑誌とか見るとこっちもやる気になってくる。
最後にスポーツカレッジ、今年開設されたばかりの新しいカレッジです。スポーツトレーナーを目指す人が集まっています。
スポーツアイランドを目指す沖縄にとってこれから必要な分野だもんね。生理学とか栄養学など難しそうな授業だけど、みんな生き生きとしているね。
なりたいものは違うけど、夢に向かって頑張っている仲間がいると刺激になる。気になったら 0120-55-7815 0120-55-NAHA 行こう。ヒューマンアカデミー那覇校まで。このラジオを聞いてくれた皆さん、2グループの放送はどうでしたか？この放送がプロを目指している人や何かの目標に向かって頑張る人のためになると嬉しいです。来週はテルヤ花城グループの放送です。テルヤグループはプロに聞く、花城グループは平和についてお届けするみたいだよ。お楽しみに。それじゃあまたね。
学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。戸惑いながら